魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで、日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のように、この番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。3人のお嬢さんの母でありフィギュアステークス、ごめんなさい、フィギュアスケーターの村本かなちゃんのお母さん、村本さとみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして今日の魔法の小箱のお菓子はロールケーキでございます。
はい、
どうぞお召し上がりください。
いただきます。
はい、シンプルなあのロールケーキなんですけれども、はい、今朝作ってまいりました。はい、さとみさんと、まあ、お呼びしたいと思うんですけども、
いただきます。
はい、どうぞ。いいですよ。
ん、
いかがですか。
おいしいです。
おいしい、ありがとうございます。あのさとみさんと出会ったのは、2年ぐらい前、3年ぐらい前
3年ぐらい前になりますかね。
うん、あの実はこう山仲間といいますか、同じ山に登っていて、その山にあの茶屋があるんですけど、そこのグループがあって、そこでなんかね仲良くなって、まあ一緒に飲みに行ったり、はい、飲みに行ったり
飲み友達、ね、
飲んだりとかそういう感じですね。うん、はい、で今日はあのこのお菓子を召し上がっていただきながら、お話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、普段どういうことをしてるかとか、まあ、いろんな方をお伺いするんですけど、まずはやっぱりあの村本かなちゃんのお母さんということで、あのかなちゃんね、あの高橋大輔くんとこうペアとか組んでたかなちゃんなんですけれども、もうあの育て上げられたということで、ちょっとスケートの話とかもねお伺いしたいと思うんですけれども、そもそもそのスケートをさせるきっかけみたいなのってどういうことだったんですか。
はい、あのちょうど私が結婚して長女が生まれた年の、うんうん、1歳になるぐらい前に、うん、あの主人の仕事のことでタイにあの赴任することになって、うんうんうん、でそこに今ついていったんですけど、まあその間に次女が生まれ、三女が生まれ、でそしてまあでも常夏なので、うんうん、冬のスポーツもさせたいと思って、ちょうどそうですね、タイに行って10年ぐらい経った時に、あの一度娘たちを連れて、うん、主人は単身赴任のまま帰国したっていう形ですね。でそこで帰ってきて、冬のスポーツであるスキーとか、うん、フィギュアスケートとかを、うんうん、まあ少しお教師さんに入れたんですけど、うん、まあ、本格的にあの3年だけ帰る予定が、そこから本格的に子どもたちがやりたいということになって、うんうんうん、結局そこからこのスケート生活が始まったっていう形になりますね。
はい、そうなんですよね。はい、まあ、ちょっとちらっと私はお話を伺ったりもしてたんですけど、やっぱりそのちっちゃい頃からね、こうリンクってその運動場みたいに近くにあるわけじゃないじゃないですか。だからすごくその大変な思いをされたっていうふうに聞いたんですけど、
はい、 まあ、帰った時は神戸だったので、うん、神戸のリンクで、でもやはりそのシーズンに入ると、うん、朝の学校始まるまでに早朝練習っていうのもあったので、うん、はいはい、朝のそうですね5時にはアイスリンクに行って学校の始まる寸前まで練習をして、うん、で、うん、またそれから夕方学校が終わればすぐにリンクで夜中まで練習っていうことが続きましたし、で、ちょうど次女と三女がそうですね中学校高校に入る時に神戸のリンクから京都のリンクに移籍をするというか、うんうんうんうん、移った時には学校が終わってから毎日京都通いが始まりましたので年間に5万キロ以上っていうのは走ってましたね、はい、で帰ってくるのが本当に夜中の12時半過ぎてましたので、そこからの、まあ、宿題が始まったりもうそれが毎日のように約26年続きました、ね、結局最終的には26年続けてやりましたね。
お家のこともされながらですもんね。
そうですね。で長女はスケートをしてなかったので、うん、やはりの家に残していく長女のためにまあ、ご飯だけはしっかり作らなければっていうことで、うんうん、とりあえずなんか一日中キッチンと車の中で過ごした記憶もあって今考えたらいつ寝てたのかなっていうのもあるんですけども、うん、まあでも若かったんだと思います今ならできないかもしれないで す,
できないですよ、ね、聞いてるだけでも無理と思うんですけど、5時ぐらいにリンクに着くってことは起きるのってもうやっぱり
そうです、もう3時半から4時ぐらいには起きて、今度練習が終わった後の朝ごはんと、はいはい、お昼持っていくお弁当の両方用意しなければならなかったので、でまたお昼過ぎたら今度夕方学校が終わったら3時にピックアップして京都まで走るので、うん、またお弁当作ってっていう、なんか一日中キッチン立ってました
すごいですねでもねその会あってね、うん、花開いてすごく
そうです ね,
ね素敵な、
おかげさまで次女も今は京都の、うん、まあ、すごい先生の方の下のアシスタントコーチとして、うんうんうんうん、まあレッスンをしながら、うん、海外の試合も多いので、うん、シーズンに入ったら海外の方に飛んでますけども、
そうなんですね、
はい、カナの方はまあ、シングルスケーターからアイスダンスに転向した時には、はい、アメリカの方に渡米して、はい、そこで練習してたので、うんうんうんうん、まあ私も時々アメリカに滞在しては日本帰ってくるっていうような生活をしていましたけども、うん、まあ下はオリンピックの方も行かせていただいたので、うんうん、まあ本当にまあ努力が少し実ったのかなっていう感じはしますね。
そうですよねなんかお母さんとしてやっぱり栄養面とかもやっぱり気にしないとアスリートですもん ね,
ね、とにかくその頃はそうですね、もう30年以上前になるんですけど、うん、スポーツトレーナーとかフィギュアに特化したトレーナーさんとか、うんうん、栄養士さんっていうのがいなくて、うん、なので自分で何だろう勉強しながら、はい、正しいのかどうかも分からないまま、うん、食事の用意をしたりとか、うん、トレーニングをしたりとかはやってましたね、うん、はい、
やっぱ女の子だからやっぱりちょっとこう甘いもん食べたいとかそういうのもあったんじゃないですか、
はい、だからもう本当に思春期に入ってくると、うん、女の子なのでやはり体重も増えてきますから、うんうん、もういかにその太らせないかっていうことと、うん、栄養を取らせなければならないし、うんうん、でも子どもたちは甘いものを食べたい、うん、で今はいろいろ考え方が変わってきて、今だったら甘いものも十分食べさせてあげれたんですけど、その頃は甘いものを食べると太る、うん、太るとジャンプが飛べないみたいな状況だったので、うんうん、かなりかわいそうなことをしたなとは思いますけども、はい、でも今もやはり現役の女の子さんたちはもう男の子もそうですけど、うんうん、やはり体重が増えるっていうことで、うん、ジャンプが飛べないっていうことになってしまってるみたいなので、うん、それはちょっと本当に一つフィギュアスケートとしては選手としたら本当に辛い部分じゃないかなとは思うんですけども、
そうですね、 なんかすごいその体重制限っていうのがイメージがね、はい、あります
ありますあります、
ね、よくそのテレビとかでもなんかそのスケーターの方が苦労しましたとかおっしゃってるのを聞いたりしてたので、そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとここで、シングルジングルを挟みまして後半も引き続きお話を、はい、伺っていきたいと思います、
はいはい、
夢の種。
はい、そんな忙しいね子育てと忙しかったさとみさんなんですけど、趣味もねすごく多趣味でいましてちょっとなんかハマってることとかそういう話も聞きたいなと思うんですけれども、まあ、山はね、はい、いつも登ってらっしゃるんですけども その他は何か、
はい、まあ、山も、趣味まではいかないとは思うんですけど、去年はちなみに、ネパールのあのアンナプルナ4130メートル登ってまいりました
どういう体力って感じなんですけど何日間でしたっけ
13日間ですね、まあ、それも行ってきましたし、あと、まあ、趣味としたら、今、まあ、主人と一緒にツーリング行くことも楽しみの一つで、バイクは今はちょっと、はい、1800cc の大きなのを、乗っております。
乗ってますよね、見せていただいたことあるんですけども牛みたいですよね
320キロぐらいはありますね
どういうすごいですね。
だからこけたら転んだらもう絶対一人で起こすことができないので、だからもう必ずツーリングは主人と一緒に行っています。まあ、本当に北海道、まあ、北は北海道、南は九州も、ほぼ全部走ってきました、
すごいそのちゃんとね子育てだけじゃなくて自分 その楽しみとか旅行とか、
ね、
なんかそういうのにもちゃんとこう時間を作ってされているのがすごい素敵で、それがなんかこう里見さんのね人格の幅になってるのかなっていうふうにすごく思うんですけど、
まあ、その他は、まあ、本当に夏場に子どもたちがスケートのキャンプに入ったりして、2週間ぐらいとか1ヶ月近くキャンプに入ってしまうので、その間やはり主人と、まあ、いろんな国へ旅行に行ったりもしましたし、あと子どもたち の海外遠征の試合について行って、
はいはいはい、
多分旅行では絶対行かないような国に、行ったりもしたので、まあ、本当にいろんな国のいろんな方と、なんかお話もできたりとかで、まあ、なんだろう、文化の違いもあれば、もうすごいやっぱしびっくりすることもたくさんあったので、それは多分すごい影響は受けてきたと思います、はい、
確かに日本で普通のことが向こうではもちろん普通じゃないし、向こうの普通のことが、ね、日本人の私たちから見たらえっていうのこととかもいっぱいありますもんね。でもなんかそれもこう分かった上で同じね人間としてこうなんていうの、分かり合えるようなそういうなんか人間関係とか経験っていうのが ねすごくね生きてると思うんですけど、なんかここすごかったみたいなとこってあります？
まあスイスでは、マッターホルンの、を、パラセーリングで飛んだりとか。
マッターホルンの上から飛べるんですか？
マッターホルン の山の途中からこうちょっと飛んでいけるんですけども、
空気とかは あること
はあるんですか？そこまではあります、それは大丈夫だと思うんですけど、それとか、すごい広大だったのはやはりグランドキャニオン の遠近の感覚がないぐらい大きいので、それは感動したりもしましたね。あとはもう、まあ、子供の試合なんかでチェルノブイリの原発のところに子どもが行かなければならなかった時に、
そんなこともあったんですね、
はい、ありました。で連盟の方にね大丈夫かって聞くと、 1週間ぐらいは大丈夫でしょうって言われたりしながらも
知らないやろ
行きましたけど本当にねあの、はい、水を持って旅行に行ったっていう経験もありますし、あ、そうなんですね。まあ、本当にいろんな場所でいろんな経験はさせていただきました。
すごいですねなんかそのそういう経験を生かしてね、なんかこれからこういうことをしていきたいなみたいなのっていうのはあるんですか。あ、
まあ、あの旅行の経験っていうよりも、うん、やはり今自分が少し興味を持ってずっとやってることは、うん、あの当然まあ子どもの健康面のこととかがあったので、はい、うん、まあ、その時にあのちょっとあの体の中の内科学っていう体の中のことを勉強したり、またあの食事ジュニアアスリートっていうそのアスリートに関しての食事をしたりあの勉強したり、そしてまあ主人が少し太ってましたので主人のダイエットのためにあの少しそのダイエットの勉強もしたりで、そういうその勉強してきた知識であのやはりこれから皆さんあの健康っていうのは、あの永遠のテーマだと思うので、そういうことを少しでも発信できたらなっていうのも少し考えながら今、あの勉強を続けております、
素晴らしいあの、ね、旦那さんも私もよく存じ上げてるんですけど、私は今の姿しか知らなくてその大きかった時代はよくわからないんですが、何キロ痩せさせたっておっしゃってました。
一時83キロあったんですけど、はい、まあ、あの65キロまで一度落ちたことありまして、
すごい。でもそれもなんかむちゃくちゃこう食べさせないとかそういうわけじゃなく、食べながらってことなんですね。
すごい食べるんですけど、だから食べて痩せさせるじゃないですけど、まあ、結局は食材っていうことにもなりますよね。食材とかやっぱし、食材になったら今度調味料ってことも入ってきますし、だからそういうことを考えると、まあ、子供にも、あのダイエットさせるために、その食べないで痩せさせるっていうことは間違いだったんだっていうね、はい、もありますしね、
やっぱ必要な栄養素を取りながら、なんかこう無駄なものはとか、ね、体に良くないものをなるべく入れないようにしてっていうのが、ね、大事ですよね。
だから一時は、はい、あのでももう今もずっともう10年20年近く経ちますけども、あの体重はだいたい70キロまでぐらいをキープしながら、はい、だから外では食べたいもいっぱい食べますし、飲みたいも飲みますし、でも基本家ではやはりあのなんだろう、あの気をつけながら、食事を作ってるっていうスタイルをしてます。
なんか一番じゃあその気をつける、痩せるにあたって気をつけるたらこれいいよみたいな、なんかあります？
多分あの昔はあのカロリーを取ったら太るっていうのをやってきたので、極力そのカロリーしか考えなかったんですけど、
まあ、それもありますけど、
まあ、ちょっと勉強してきたそのダイエット方法としたら、あのカロリーを抑えるっていうよりも、糖質を抑えるっていう、まあ、でもその完全に抑えてしまうわけでもなく、まあ、そのあたりがあのちょっと、まあ、あの難しいとこなんですけども、
確かにね、糖質も必要ですもんね。
必要ですね、エネルギーと作るために必要なので、まあ、多分そのあたりを、まあ、少し勉強して、あのやって、まあ、実践したって形になってますね。
なんかあのそのそういう栄養に関して里見さんは詳しくいらっしゃるので、あのかなちゃんのお友達のスケーターの方になんかちょっとこう作ってあげたりとかされたとかおっしゃってましたよね、
はいはい、あのお名前はあれですけども、まあ、ちょっとあの多分思春期になると女の子は太ってくるんですよね、
絶対ね、
はい、でするとやっぱしジャンプがちょっと飛べなくなったとかってなるので、まあ、ちょっとその依頼を受けて、あのお弁当を作ってほしいっていうことで、お弁当を作ったりして、そしたらやっぱりびっくりするんですよね。食べる量がすごいから、
こんなに食べていいの？
これだけ食べていいの？ってね、もうスケーターにとったらもう何よりの
嬉
しいことなんですけど、まあ、そういうことをしたこともあります。
なんかそういうのって、なんだろう、例えばすごい、どうなのかな、野球とかだったらもうちょっとそういうちゃんと管理してくれる人いるかもしれないですけど、こう若い本当に 中学生とか小学生中学生の本当芽が出る前のジュニアの子たちの栄養の部分って言ったら結構そのお母さんとか苦労されてる方も多いんじゃないかな
と。すごく多いと思います。
わからないからっていうの で、
はい、だから何をどう取っていいのかわからないっていうのもあれば、うんうんうん、それと私もそうだったように結局脂肪を取ったらダメだっていうのではなく、うん、だからその辺のその知識っていうのは多分難しいと思うので、うんうん、まあ、そういう時もその何かチャンスがあれば少し個人的に聞かれたらお伝えするようにはしてます、う
ん
はい、
なるほど、うん、なんかそれがこうもっとこう皆さんにね広がって発信できるようになったらいいですよね。
また機会があれば、ね、
本当なんかねそういうところの話もねいろいろお伺いしたいなというふうにはまた思ってるので、また来ていただきたいなと、まだ1回目なのにこういうのもなんですけど、また、ね、はい、ぜひその栄養面みたいな話 で、
そうですね、
やっぱり気になってる方、
その
アスリートじゃなくても、
そうです、ね、
アスリートに行かなくてもこう子供が運動部の人とかいっぱいいるじゃないですか。
そうですね、だから運動の種類によってもまた変わってくるので、若干
そうです、ね、
体を作らなければならない運動とか、
はいはいはい、
あとサッカーとか野球とかってなるとまた別になってきますし、はいはいはい、だからそういうジュニア、またジュニアと大人になると若干変わってくることもありますし、
うん、 ね、
でもなんだろう、一番栄養としてこれからやっぱし老人、
うんうんうん、
高齢者の方も多くなっていく、はいはい、私たちもその部類に入ってくるんですけど、うん、その私たちがどういう栄養を取ったらいいかみたいな、うん、どういう生活をしたらいいかとか、あと、うん、こういう症状の時には どういう対処をしたらいいかとかね、うん、若干そういう食材とか、
はい、
対処の仕方もあるので、
うん、
まあ、少しずつでも発信ができたらと思います、
うん、そうです、すごくもう食べないとまずね
そうです、
生きていけないし、
まずは人間食べることが一番なので、
食べること一番大事だし、でその食べるものをどうしたらいいかっていうのがやっぱり年代別とか何をやってる人とかによって違うから、
ね、うん、
もうそこにこう対応しようと思ったら、まあ、ものすごく広くなっちゃうとは思うんですけど、はい、なんか逆にこう面白いのかなってこう、ね、その私の場合こうでこうでこうでって検索していけたらすごくいいものができるのではと思ったんですけど、
一番身近なことから、
うん、
まあね、対処していけばいいのかな、うん、ね、とは思うんですけど、
そうそうそう、うん、自分の食事もそうだし、
そうです、ね、
ね、自分のお父さん、うん、お母さんの食事とか、
で、ね、であと生活していく上にどういうことを最小限気をつけましょうっていうようなこともね、うん、あれば、
うん、
いいのかなとは思いますね。なんか、うん、よく言われる健康寿命ですかね。
そうですね、
それを目指したいと思いますけど、
うん、よくこの話になるんですけど、うん、もうね、長生き100年時代って言われてますけど、寝てて100年生きてても辛いばっかりじゃないですか、
ですね、
本人はね、
うん、
だからやっぱり、うん、この前、ね、先日お話聞いた方も、もう明日も上司、明日も歩くぞと思って寝たら死んでたって、それが夢だっておっしゃってる方いたんですけど、
す、ね、
本当にギリギリまで自分の足で歩いて健康 で、はい、でそれを目指してますっていうふうにおっしゃってたので、はい、いや本当そうだなと思って、
そうだと思います、はい、
うん、
だからまあどんどんその考え方も栄養の取り方とかも変わってきているので、
うん、
まあ、その辺をインプットしながら、
うん、
あとアウトプットできたらいいなとは思いつつも、
ね、
はい、
もうだから常にこうブラッシュアップされてるところがすごいですね、
まあ、食べるのも飲むのも大好きなので、
そうですね、
はい、
もう一生美味しいもの食べたいですもんね、そうですね、ありがとうございます、はいはい、なんかまあ、いろいろお話伺ったんですけれども、なんかこう誰かに感謝の気持ちを伝えたいとかそういうのとかもあったりします？
あ、そうですね、まあ、多分私の基本はベースは実家の、うん、まあ、母の、
うん、
まあ、今、まあ、来年90歳になるんですけども、うんうん、母の生きてきた、まあ、若い頃なんかは全然わからなかったわけ で、
はい、
でその母の話を聞いたりとか、
うん
うん、なんかそのまた母を見てきた上で、
うん、
母のようになりたいなっていう、その人のために頑張るっていうか、いまだに元気で頑張ってるんですけど、
うん、
やっぱそういう 母を見てきた上で自分もそう、うん、これからもそうでありたいっていうこともありますし、うん、またいろんなところでいろんな方とあのタイでも住んでた時にお世話になった方もいらっしゃいますし、うん、まあアメリカでもそうですし、うん、そういうそのあのお世話になった方に感謝 しながら、
うん、
また勉強してきた上での先生方もいらっしゃいますし、うん、そういう方々に感謝しながら自分をはそこをベースに、
うん、
あのこれからも何かこう頑張っていけたらいいかなとは思っていますね、
うんはい、素晴らしいですね。いやでも十分今もねそう貢献されてると思うんですけど、なんか本当にあの引き出しもたくさんあるしなんかこうもっともっとこうね人類の役に立つちょっと大げさですけどもなんかねすごいあの秘めたものを持ってらしてでパワフルだし、ね、私もなんかあちょっと負けてられないなというか全然負けてるんですけどなんかちょっともう頑張らないとなっていうふうにいつもあの里見さんとお会いするとあの刺激をいただいて、うん、本当に
あの止まるとね、うん、死ぬよって言わあなたはマグロよって言われてるので
私もそれ言われたことあります、はい、私サメでした
よ、ね、サメでしたかサメの方が強いと思いますけど
どうでしょうわかんないけど、はいうんまあ、マグロの方が美味しそうだからねちょっと何言ってるのか分かんないですけど、
はい、
でもなんかね、はい、いいですよね、うん、なんかこう周遊してるとそこにその、まあ、周遊してると水を縁のなんていうんですか流れができるじゃないですか そこになんかヒュって人が入ってきたりするじゃないですか
巻き込みますよね
そうそうそうでなんか一緒にね回ってもいいし途中で出て違う輪を作ってもらってもいいし、
はい、
なんかそんな感じでこう里見さんの周りも人のね輪がわーっとあるそうね、だろうなっていうふうに思って、う
んはい、いろんな分野のいろんなたくさんの方が今思えば、
うん、
で本当に何だろうあの素敵な方がずっと残ってくださってるっていうか、
うんうん、
だからその方と今もずっと連絡を取り合って、うんうんうん、もう本当にあの本当に何十年ぶりにお会いしたりとか、うんまあ、それも
嬉しいですよ ね、
お互いにあの年がいってるのでマスクで顔を隠していきましょうって言いながらあったりもしますけども、はい、
あでもなんか素敵だなと思います、
はい、本当にありがとうございます、う
ん、本当にあのまたぜひ遊びに来ていただきたいと思います、
はいはい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。じゃあでのエンディングの方に移りたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と1週聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私ドリンのホームページからコメントも入れていただくことができますので、ぜひ温かい応援コメントなどいただけるとすごく嬉しいです。はい、ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。See you!